刻は5時40分、まもなく41分に今なったところでございます。タッシー田代と
森友刑事がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。遅かったさあ、ということで今日も、にわかに盛り上がっているトワキンでございますがみんな元気にしてるかな本当にね、こうして森友くんのようにね、東京都内からまあリモート出演をするというようにフラワーラジオはだいぶいろいろな対策を取ってまいりまして、でそれに伴ってですね、さまざまな番組が改編になります、この例えば金曜日のお昼の番組がなくなるのかな、といった朝の番組がなくなる、朝と夕方だけ、午前中と午後みたいな布陣になったりするんですが、これに伴ってこの7月からのフラワーラジオ番組大改編に伴いましてですね、まあまあ重要なお知らせでございますが、このトワイライトアベニュー767金曜日、7月からは午後3時から夜7時までの4時間と変更になります。すごいですね。3時からお邪魔します3時から失礼いたします。3時から19時まで、夜7時までの4時間の番組に変更となります。これはすべてフラワーラジオの平日午後の番組枠は同じになるんですけれども、詳しいことはまた来週のこの時間なんかにねご案内差し上げようと思いますけれども、来月7月からはこのトワキンは3時から7時までの番組に、時間軸が変更になるんですが、申し訳ないんですが内容等はあまり変わりませんちょっとコーナーの前後が今と違うぐらいですよね。
まあ、なんとなく
配分としてね。でそのミーティングも兼ねて昨日はズームコミュニケーションやったわけですよね、そう、気がついたら缶ビールの空き缶がゴロゴロしてんですよなんか部屋の中に。びっくりしましたね、あれってそんなに飲みましたっけねっていう感じ。あともう一つお知らせがあります。今私ピンチヒッターとして三浦彩香さんが15年近く勤めてこられたアクティブホリデー、土曜日の朝の番組、今月いっぱいお勤めさせていただくという内容になってますけれども、こちらも番組の改編が行われまして、プログラムがだいぶ変わります。で、来月からは、土曜日はですね12時から15時、午後3時まで、お昼から午後3時までの3時間の枠の生放送になるんですけれども、その中の第3土曜日、私タッシー田代が担当させていただくことになりました。
あら、
びっくらこきますよねこれね
お昼のところなんだ。
お昼に、土曜の昼ですね、第3土曜日の昼に、私が毎月登場するということになりまして、また内容だとか詳細に関してはですね来週以降ご案内差し上げようかなとは思ってるんですけれども、そのような内容になっていきますので、恐ろしいですね。4時間やった次の日に3時間やるっていう週末7時間やるのこれはもうラジオの神様がもう大激怒するパターンですね多分ね怖い怖いということで、今後ともよろしくお願いしたいというわけでございますが、いろいろとこのね久米宏さんの番組が急に終わることが発表されたりとかですね、今ラジオ界すごいことラジオ界の中に含んでるんですけど、今一応この番組もも
うラジオ界
です、まあラジオ界ですから一応ね、なんかすごいことになる、同列じゃないんですけどどう考えても今日のテーマはラジオネームこめかみスタイルさんが提案してくださったテーマを、お題を採用します。 ね、はい、今年も始まりました、みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2020、はい、6月のニフラはズバリマスクについて。マスクについてというのが今日のテーマでございます。まあマスクはもう昨今ね、いろいろと入手するのが大変だったりしましたけれども、
うん、
何のマスクが送られてきたりですね、いろいろと。森友くん超早かったですね、さすがセレブが住む町だけあって。
いや多分さ、もう関係ないと思います。
セレブでも埼玉の片田舎の私でも同じマスクが届くという。
そうですね。
ねえ、すごかったですけどね。何だったのか分かりませんが。いくつかご紹介しようと思います。マスクといえば、はい、ということでね、皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ちんや。ちんやさん。ちょっと紹介させていただきたいと思いますが、はい、タッシーさん、森友さん、こんにちは。はい、こんにちは。ちんやです。はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今世間で話題となっているマスクといえば、イーロンマスクとアベノマスクでしょう。イーロンマスクとアベノマスク。ね、イーロンマスクは片や、片や民間企業による初の宇宙ロケット打ち上げを成功させて世界から称賛を浴びるカリスマ経営者。イーロンマスク。片や多額の予算を投じながらも世間からの評判はいまいちな小さな布製マスク。まあそうですね。人生いろいろ、マスクもいろいろですね。そうですね。人生いろいろ、マスクもいろいろ。すごい言葉ですね、これもね。さてコロナ感染拡大の影響で中止となってしまっていた春の選抜高校野球ですが、8月に無観客で行われることが発表されました。これはまあ高校野球大会というよりかはね、1試合だけの、うん、1泊2日だけしかね立ち寄れないんですが、それでも甲子園で野球ができるということでね、うん、春に続き夏の大会までもが中止となり、一度は甲子園出場を諦めていた選抜校の球児たちにとってこれは嬉しいニュースだったことでしょうと。まあそうですよね、本当にね、うん、もう高校時代だけじゃなくても中学の頃から、もっとそれより小学校の頃から、小さい頃から甲子園夢見てたわけですからね、うん、まあ甲子園の土を踏めるというのはこれは大事なことですよね、高校球児にとってはね、
うん、
現在 NHK の朝ドラでは夏の甲子園のテーマ曲栄冠は君に輝くの作曲者、ああこの生涯を描いたエールが放送されています。ダラッタラッタダーダーってやつね、ダッタラッタラ。この間うちのあのルリさんがですね、リビングで口笛でこれを吹いてました。口笛がすごい好きなんですよ、ルリさんは。何でも口笛、スリラーを口笛で吹いたりしてますけどね。
スリラーを。
うん。で、本日は新型コロナと戦っている全ての皆さんにエールを込めて、ドラマの主題歌であるグリーンの星影のエールをリクエストしますということで、栄冠は君に輝くじゃないのね、グリーンの星影のエールをリクエストするということでございまして、後ほどリクエストタイムのね中で、流したいなと思っています。ちんやさんどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう一通読んでもいい？はい、ラジオネームジャガポックリ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
北海道は帯広で農家を営んでらっしゃるというジャガポックリさんでございますがね、タッシーさん、リモート森友さん、こんにちは。リモート森友さん、リモート森友さん、かっここの語感好きですみたいなこと書いてありますけど、
リモート森友、
リモート森友、いいですよね、なんか新しい芸人の名前みたいな。まさに今の、ね、芸人の名前みたいな。先週の雨声が少しだけ聞いたジャガポックリです。ああ帯広雨降りましたか。こちらも今日もドバッと降りましたけどね。暑いですね。明日の帯広近郊は33度近く行くみたいです。おお、そうなんですか、それは大変だ。真夏、こっちより高いね、むしろ。
そうですよね、
うん、マスクといえば私、農家だけに防毒マスクを所持しておりますね。え、察しのいい方々ならもうお気づきでしょうが、職業上農薬というものを扱っているので、うん、時たま必要になります、
うん、
なるほどね。やっぱマスクと一言に言ってもね、人生いろいろ、マスクもいろいろ、防毒ですよ、農薬散布の。そりゃそうだよね、
うん、
やっぱあのあれですか、バックトゥザフューチャーの車から降りてきた時のあの 宇宙人のマスクみたいな感じの感じなんですかね。ジャガポックリさんもバンヘイレン聞きながらということで、これから農薬散布しに行きます。ではということで、お仕事ご苦労様でございます。
ご苦労様です、
ということで、今日のテーマはズバリマスクについてということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。どんなことでも結構です、はい、まあヒーローのマスクでもいいですし、本当実際につけるマスクでもいいですし、なんかマスクの思い出なんかもねあったら、ぜひぜひよろしくお願いします。ファックス番号、森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
笑われてます。やりました。ドカンと受けてます。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。さあ CM を挟んでですね、今日の生歌をお届けします、うん、今日の生歌は先週の土曜日の朝ちょっと CD でかけたんですが、黒人少年の旅を歌わせていただきます。もう今はね、本当に人種差別問題で揺れているアメリカですけれども、私なりに思いを込めて作った、黒人の少年の、ダンサーを夢見る黒人の少年の旅の歌、黒人少年の旅、 CM を挟んで無伴奏独唱の生歌お届けしようと思います。何年も前に書いた曲ですけれども、私なりにね、こういったことを歌に託すっていうことはあんまりなかったりするんですが、昨今の情勢を受けてですね、やっぱりこの意味、この曲の意味合いも少し変わってきたのかな、なんていうことを感じたりしています。歌い人語る無伴奏独唱で歌わせていただきます。今日は黒人少年の旅。汽車はレールをきしませながら東から西へ、僕の体と荷物と不安とお金を乗せて、何が待ち受けているのだろう、どんな大人に出会うのだろう、肌の色が違うってことをどれだけの人が許すのだろう、車窓の景色が過ぎてゆく、僕だけの夢の行く先、絵本のように鮮やかで綺麗な都会の街では、なぜだか人々の顔がどれも同じに見える、この世でどんな生き方をして誰のために何ができるのか、小さな嘘を僕はこれからどれほど覚えてしまうのだろう、かすかに風が通り抜けた僕だけの夢の行く先、母からもらった書物には僕らにまつわる歴史が記され、遠い世界から連れてこられた人々だったと書かれていた、長い間苦しみに耐え自由に街も出歩けず、歯並びや体つきで寝踏みされ、戦までも巻き起こり、やがて牧師や宣教師や活動家や指導者の後に続き、僕らの祖先は自由を手にするために行進した、僕にとっての自由とは踊ることしかないけれど、それが世の中を目覚めさせるとは今は言い切れない、それでも踊るために僕は旅に出ることにしたんだ、口先だけで不平不満をひけらかす大人にはなりたくない、ああ、なりたくない、 刻まれるを期しませながら東から西へ僕の体と荷物と不安とお金を乗せて刻まれるを期しませながら東から西へ僕の体と荷物と不安とお金を乗せていつの日か僕は踊るよ。いつの日か目覚めてもらうために。いつの日か、いつの日か。ありがとうございました。
ございました。
ありがとうございました。黒人少年の旅、久しぶりに年に一度か二度はのすけくんに歌ってあげたりしてるんです。うん、のすけくんに歌ってあげたりってなんだっけ。旅立ちの歌だから旅立ちの季節によく歌うんですけれども、
うん、
ちょっと今はねまたね違う角度から歌わせていただきました。まあCM を挟んだ後は4時間のトワキン後半の2時間に突入いたします。スターウルフ、
はい、
歌い終わった後でスターウルフっていうのもまた何なんですけれどもね、この後の後半2時間のトワキンも、お楽しみにいただきたいと思います。なんかほらもう歌を一生懸命歌っちゃったもんだからすっかりもう 5、6分もおっしゃってる感じいけませんね本当にね。こっから2時間後半の4時間番組後半の2時間に突入するトワキンでございますが、雨雲だいぶ、はい、過ぎ去りましてですね、またちょ、うん、まだちょろちょろ埼玉の方でいろんなところで雨雲発生してるようなんですが、先ほどの強い雷雨を伴った雨雲は茨城の方に抜けていきましたね。逆に茨城の方の太平洋側などご注意いただきたいなと思いますけれどもね、うん、さあそれではですね6時を過ぎまして恒例のアニソン特撮ソング検証楽曲検証コーナーですね、
はい、
森友くん一つ、はい、今日もがっつり紹介お願いします。
はい
はい、
あ、はい、
前振りお願いします。
この時間は呼び出しコーナーをお届けいたします、
はい、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
そうだ、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
きた
いますよ。タッシータシナの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 を楽しみいただきます。
やりましたねこれは。今日はだいぶクリアな音でお届けできたと思います。
あ、本当ですか、
うん、よかったですね、やってまいりました T9 でございます。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、多目的にじゃないですよ、多角的にテレビテーマ多目的にじゃないですからね。くれぐれも言っておきますけどね。通称 T9 お届けいたします。今日は楽曲検証の第5回目になりますね。検証対象楽曲はですね、はい、1978年に放映されていた特撮ドラマ、つぶらやプロ創立15周年記念作品。ね。スターウルフ、今日は第5回目の楽曲検証です。今日も主題歌、まずはおさらいするといたしましょう。
てしない宇宙には誰も知らない道がある。旅立とうし島の中に時を越えた世界に挑む永遠の命ウルフ。今スターウルフは燃えている。
壮大な宇宙を駆け巡るこのスターウルフの主題歌でございますが、まあこれ毎週今日第5回目なんでね、まあトワキンファンからするとこのスターウルフの曲を聴くとコロナの時期を思い出すのかなとコロナ思い出すなみたいなちょっと本来の目的とは違う思い出がこのねにじみ出すのではないかと思うんですけれどもね。森友くんもまだスタジオでこの曲聴いてないですからね。
聴いてないです
リモートでしかこの曲聴いてないっていうね、そんなもう本当にいわくつきの感じになってしまってはいるんですが、今日はこのスターウルフの主題歌の編曲、まあ毎週お届けしてますけど検証ね、編曲家のその前田則夫さんの音楽の足跡をいろいろとこうスターウルフのサントラを聴きながらお届けしてますが、今日のはすごいですよね。今日のはやばいですよ。もうこれまでいろんな効果音とかいろいろ短い楽曲とか聞いてきましたけど、もともと前田則夫さんというのは1934年生まれの方で、もう亡くなって、2年前に亡くなってらっしゃるんですが、もともとジャズピアニストなんですよ、
うん、
ジャズピアニストとしてのキャリアをこのスターウルフのサントラの中ではあまりこう覗くことができない、と思っていたらですね、いくつかの曲の中にまさにこれは前田則夫ワールドなのではないかという音源が散りばめられていました、
はい、
その中でタイトルがついていないセッション A、セッション B、セッション C という、本当にセッションをスタジオでやったような音源がスターウルフのサントラの中に入っています、今日はこれ短いんですよ。セッションったら普通長いですよね。
うんうん、
ブルースセッションなんてほっといたらあれ24時間ずっとギター弾いてるでしょ、ブルースマンたちは。あれ
はい、
ね、セッション A、 セッション B、 セッション C、 これを今日はねちょっと聞いていただこうと思うんですが、スターウルフの中にですね、やっぱりこのジャズピアニストなんだなと思われるこの一瞬一瞬がですね、この熱い音楽魂が感じ取れる。やっぱセッションってすごいなって思うんで、多分これなんかリフを決めてフリーでやってますよね、ソロはね。
そうでしょうね、
うん、ちょっと聞いていただきたいですね、このスターウルフのサントラの中に入っているセッション A からいってみましょう。 いやもうこれがスターウルフのサントラの中の曲なのか、うん、よく残しといたですねこれね。
いやーすごいですね。
すっげえかっこいいピアノ、こうちょっとニューオリンズタッチのさ、うん、ベースの人もやっぱりセッションだから一瞬リズム見失う時とかあって、ここがやっぱ生々しくていいなって思うんですけど。
そうですね。
いやこの曲とかよく残しといてくれたなっていう感じですよね。続いてセッション B も聞いてみてください。これはもうファンカデリックとかですね、うん、すげえなって思うのがもうこのブラックフィーリングというか、ベースの人とギターの人のこのギターの人のワウ具合、ワウ具合がいいですね。少数人数4人ぐらいでやってますよね多分ね。
4人
ギタードラムベースピアノですからね。楽しそうですよね。なんか
俺はずっとやってるだろうなって、
ちょっとやろうよみたいな感じでテープ回してたんだろうね。
そうなんでしょうね、多分ね。
だからミキサーの方とかこれもうほったらかしで回しっぱなしだったんだろうね多分ね。そこになんかこのミュージシャンシップ的なところの良さがいいね。これ今度は4ビートのセッション C、これもまたいいんですよね。これまでお届けしたスターウルフを覆すこのね、こんな曲これ使ったのかな劇中に。
どっかで使ったのかな。
使ったからサントラに入ってんのか、それともなんかおまけとして入ってんのか分かんないですけど、いやこれは楽しいよな。いやうまいよなやっぱり、すげえ、
めちゃくちゃうまいですね。
参っちゃったななんて思ってさこういうやっぱりこの本当の等身大のそのミュージシャンの顔が垣間見れると、しかも特撮のサントラ版の中でね、燃えているみたいな曲の合間にこれ聴けるってやっぱすげえなって思うんですけどね。よくよく残しといたなって。でピアノインプロビゼーションっていう曲があって、これピアノで多分思いつくままフレーズ繰り出してったやつがあって、これがまたすごい出来なんですよね。これちょっと聞いていただきたいと思います。 これはしかしまあね、うん、どういうあれでシチュエーションでこれやり始めたんだろうね。
どうなんですかね。
ちょっと弾くから撮っといてみたいな感じで録音したんでしょうかね、うん、スタッフがね。
なんかすごいな。
これはもうほんとすごいなっていうしかないですね。ピアノインプロビゼーション。
ところにちょっとテンションコードが入って。
うん、はいはいはい、そうですね。うん、なんか探り探りやってんのかなとか思いながらも、うんうん、意を決して繰り出すフレーズなどもあり、
うんうんうん、
そこにこの凄さを感じるなって思うんですけど、うん、前田のりおワールド全開じゃないですか、だから。
うんうん、
ね、やっぱこういう方がスターウルフのサントラの劇版を、スターウルフを作っていたと思うと、またそのスターウルフの主題歌とかそういったものも聴き方が変わってきますよね。
そうですね、うんうん、
ということでございまして、今日はスターウルフの楽曲検証第5回目お届けいたしました。また来週も続きますね、第6回目。ついにあの、うん、のすけくんがスタジオでスターウルフを聴けるかどうかみたいな感じになっていきますけどね、
うんうん
うん、以上タッシータシロの徹底的に&多目的にテレビテーマ通称 T9 お楽しみいただきました。
始まるめくるめく中には明日も知れない罠がある。